礼します。今朝は詩編の103編から、御言葉を開かせていただきました。ここにダビデのによると書いてありますが、イスラエルの、一番神様に用いられたダビデの作ったここには詩が、記録されています。一節と二節に、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そして20節、主を褒めたたえよ。御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を褒めたたえよ。主のすべての軍勢よ、御心を行い、主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。この詩の中でダビデは何回も、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、神様を賛美しなさいと繰り返しています。一節二節は、我が魂よ、主を褒めたたえよとなっています。我が魂、一節二節はダビデは自分自身に語りかけているんだということがわかります。ダビデはまず自分自身に向かって、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。私のうちにってありますが、このうちというのは言語では、腹綿とか内臓という意味です。ですから本当に腹の底から神様を賛美しなさい、褒めたたえなさい。そして2節の、我が魂を、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。今年も早いもんで、あと1ヶ月ちょっとで終わろうとしていますが、もう一度私たちはですね、この年振り返って、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちはすぐに忘れてしまう、年を取ると余計忘れるのが早いですけれども、でもダビデは主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。年の瀬になると、忘年会、年忘れ会ってありますけど、クリスチャンは忘れちゃいけないんですね。忘年会じゃなくて、もう一度主がよくしてくださったことを思い起こして感謝する年末を迎えたいと思います。ここでダビデは主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなって繰り返しています。ダビデはここで自分の人生を振り返っています。旧約聖書のサムエル記の第2の11章12章を見ますと、ダビデの人生の大きな、闇が記されています。ダビデというのは勇士でして、少年時代からですね、本当に彼は勇気のある、神様の力を信じている少年でした。ご存知のように、あの巨人ゴリアテに向かってですね、本当に羊飼い の投げ縄を持って巨人ゴリアテを倒すという、少年時代から素晴らしい働きをした人。王様になってからも彼はいつも戦争というとまず真っ先に立って、そして自分の軍隊を引き連れて敵に向かい、そして勝利を収めてきた。それがダビデの素晴らしさです。でもサムエル記の第2の11章を見ますと、新しい年を迎えて、軍隊、ダビデの軍隊や多くの兵士たちが敵と戦っている時に、この時ダビデは戦場に行っていませんでした。そして聖書を見るとですね、ダビデはエルサレムにとどまっていました。ダビデは夕暮れ時に床から起き上がったって書いたんですね。自分の部下たちや自分の兵士たちが敵と戦っている時に、夕暮れ時にベッドから起き上がったって書いた。昼寝がずっと続いて夕方まで寝ちゃったんでしょうね。ダビデには考えられない姿です。昔だったらまず真っ先に敵陣に乗り込んでいったダビデが、この日は昼寝をして しかも夕方まで寝込んでしまった。そしてやっと、ああよく寝ちゃったってわけで起きて、そしてベランダで、まあ、夕涼みしようとしてベランダに出たんでしょうね。でひょっと見たら、なんと目の前の川で一人の女の人が体を洗っていたんです。聖書には非常に美しい女性であったって書いてあるんです。女の人が裸で水浴びをしている、それをダビデは屋上から眺めました。私たちの人生っていつも悪魔は誘惑をしてきます。ダビデの屋上でひょっと見たら裸で水浴びしている女性を見たから、それが問題ではありません。もし昔のダビデだったらですね、ハッと目をそらしてですね、そして部屋に入るんです。でも何もかもうまくいって、勝利を繰り返し、全てが順調にいっている時、実は一番誘惑に陥りやすい時です。敵と戦って汗水流して戦っている時は、割とそういう誘惑というのは感じない、それどころじゃないんですね。私たちの人生も忙しくて大変で苦労している時というのは割と誘惑を感じません。でも何もかもうまくいって順調にいって、本当にほっとした時に悪魔というのは入ってくるんですね。ダビデはすぐに部屋に引っ込めばいいのに、なんと屋上からその女の人を見て、なんて綺麗な女なんだろう。彼はすぐに自分の部下を呼んで、あの今水浴びをしていた女は誰だか調べさせます。調べてきて、 あれは王様ウリアの妻バテシバという女です。そうか、分かった、じゃあ私のところにバテシバが来るように連れてきなさい。そしてダビデってのは王様ですから、下々はダビデの言葉に徹底的に従う。なんとダビデはウリアの妻バテシバと姦淫の罪を犯すんです。しばらくしてバテシバから使いの者がやってきました。そしてバテシバが妊娠したという報告を聞くんです。それを聞いた時ダビデはどうしたんでしょうか。すぐに戦場にいるバテシバの夫ウリアを自分のもとに引き寄せるんです。そしてウリア、お前はよくやった、本当に休暇、特別休暇やるから、さあ、あの家に帰って、そして久しぶり愛する奥さんと楽しい時を過ごしなさい。普通の兵士だったらですね、王様から直々呼び出されて、しかも特別休暇なんかもらったら、もう本当に喜んで家に帰っちゃうんです。でもウリアはそうではなかったんです。家に帰らないで一緒についてきてくれた仲間と一緒に、家に帰らないでその場所に留まって夜を過ごすんです。ウリアが家に帰らなかったということを聞いてですね、ダビデはウリアに言いました。なんで特別休暇をあげたのに家に帰らないんだ。その時ウリアはですね、王様、私の将軍や私の戦友たちが今汗水流して命を懸けて戦っているという時に、なんで私は家に帰って愛する妻と時を過ごすことができるでしょうか。そんなことはとてもできません。前のダビデだったらこの部下の言葉を聞いた時にですね、感動したはずですよね。ああ、わしの部下にはこんな素晴らしい忠実な兵士がいるんだ。でもこの時は違います。ダビデは自分の失敗を隠そうとした、これが策略だったんです。ウリアにご馳走し、お酒を飲ませて、そして酔わせて、きっと酔っ払ったら酔っ払った勢いで家に帰ると思ったんです。ところが相変わらず彼は帰らないで、部下と一緒にその場所で夜を過ごしました。ダビデは困りまして、手紙を書いて、そしてウリアに渡しました。そこにはですね、戦場の大将に向かって、戦場に向かって敵の城壁のそばまで攻撃していきなさい、そして特にウリアをその先頭に立たせなさい、 王様の命令ですから仕方がありません。戦場でそのように作戦が始まりました。ヨアブという大将は王様の言う通りにウリアを戦場の先に立たせ、そして城壁の下まで攻撃をさせます。城壁の下まで行くということは非常に危険なことです。城壁の上から当然石や槍やなんかが飛んできて、ウリアは戦死してしまうんです。やがてヨアブという将軍はその戦場の事件をダビデ王に報告するために部下をダビデのもとに使わすんです。その時に将軍は言いました。王様がダビデ王がなんでそんな戦争をしたのか、なんでそんな危険な作戦を練ったのかって、もし怒ったらウリアも戦死しましたって告げなさい。使者はダビデのもとに行き、そしてダビデに報告し、王様、ウリアという兵士も戦死しました。ダビデは胸をなぞろすんです。そしてなんと門が開けた時にバテシバを自分の妻として迎えるんです。すべてがうまくいったんですね。ダビデの人気はますます上がっていくはずでした。なぜなら名もない一人の兵士の戦死によって、いわゆる未亡人、戦争未亡人になったこんなバテシバという一人の女性を王様が自分の妃として迎えたんです。なんてダビデ王様って愛情の深い、なんてある意味深い王様なんだろう。あんなウリアみたいな兵士の未亡人を自分の妻として迎える、王様ってすごい。まさに人気はうなぎ登り。ダビデもこれで全て万事解決した、そう思いました。ところがサムエル記の第12章を見ますと、ここに預言者ナタンという人が登場するんです。預言者ナタンはダビデ王様のところに行きました。そして王様、実はこの話を聞いてください。ある止める男が牛や羊をたくさん飼って豊かな生活をしていました。もう一人の男はとっても貧しくて何にもなくて、たった一匹メスの子羊を飼っていました。まるでその貧しい男はその一匹のメスの羊を我が子のように、我が娘のように共に生活をしていました。ところが止める男のところにお客さんが来て、そしてそのお客さんを迎えてもてなすために、王様、貧しい人の持っているたった一匹のメスの子羊を取り上げて殺して料理してもてなしてしまいました。その時ダビデはその話を聞いた時に怒ったって書いてあります。そして預言者ナタンに言いました。そんな男がいるのか、その男は死刑だ。そして奪った羊を4倍にして返さなければいけない。その時に預言者ナタンはダビデに言いました。王様、それはあなたのことです。ダビデは愕然としたんです。誰もわからないで全てがうまくいったと思ったのに。私はこの預言者の働きって聖霊の働きだと思います。何もかもうまくいって誰もにもわからなくて全部が万事終わったと思った。そんな中にダビデは詩編の51編なんかで何回も繰り返しています。神様の前に言い表して罪を告白しないうちは私の心は穏やかでなかった、本当に苦しいんだって言っています。その苦しい心に聖霊は語りかけてくださるんですね。預言者ナタンはダビデに言いました。王様、あなたとバテシバとの間に生まれる男の子は死にます。その預言の通りにバテシバとの間に生まれた男の子は病気で倒れるんです。ダビデは ちり灰をかぶって朝の衣を着て本当に神様に憐れみを請うんです。神様助けてください、この子の命をもどうぞ救ってください、ひたすら祈るんですけど、7日目にその子は召されるんです。ダビデを囲んでいた部下たちは子供が生きている時ですらもう食事もしないで断食して夜も寝ないで1週間祈り続け叫び続けたダビデに子供が死んだなんて伝えたらどうなってしまうんだろう。部下たちは子供が死んだことを伝えることができなかったんです。でもダビデは部下たちの様子を見て、ああ息子は死んだって感じたんです。一人の者に聞きました。私の息子は死んだのか。王様亡くなられました。ところが不思議なことにダビデは顔を洗って朝の衣を脱いで清掃して食事を始めるんです。王様、子供が生きてる時にはあんなに悲しんで断食してたのに、死んだって聞いた途端になんで食事までして顔を洗って普通に戻れるんだろう。ダビデは言いました。子供が生きてる間は私は神様の憐れみによって子供が死なない、助かるかもしれないと思っていたから祈ったんだ、断食したんだ、でも神様がお取りになったらもう私は何をしても帰ってくることは、息子は帰ってくることはないからだって言いました。そのような事件のことをダビデは詩編の中で何回も繰り返して告白しているんですが、ここでも我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ダビデは、ああ私は本当に姦淫と殺人の罪を犯した、本当に神様の裁きを受けて死ぬべきものだった、でも神様憐れみのゆえにダビデ、自分とバテシバとの間に生まれたあの男の子の死によって私の罪は許されたんだということを感じて、我が魂よ、我が内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、本当に腹割ったの底からこんな大きな罪を犯した私が今こうして許されて今も王として君臨できるのはまさに主がよくしてくださった。そして3節からは、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命の穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。一節二節では我が魂よって言ってるんですが、三節から五節まではあなたって変わるんですね。今度ダビデはダビデのこの詩編を聞いているそこにいる部下たちや群衆に向かって今度はあなたって語りかけています。これはまさにダビデの証です。自分はこういう経験をしたけれども、なんと神様はこんな私を許してくださった。こんな私の心の病を癒してくださった。本当に罪を犯した私は永遠の滅びに行くべきものなのに、神様は私の命を穴から穴があがない、まさに恵みと憐れみの冠までかぶらせてくださった。ダビデは自分の証をし、だからみんなも本当に失敗もあるかもしれない、罪を犯したかもしれない、でも神様の前にちり灰をかぶって悔い改めなさい、告白しなさい、そしたら神様はあなたの咎も許し、病を癒し、穴からあがない恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださる。新約聖書でも本当に主に仕えるものに義の冠とか命の冠とかいくつも出てきますけど、神様という方はそういうお方です。私たちは生まれながらにして罪の性質を持っています。本当にダビデみたいな罪を犯さないかもしれません。でもイエス様おっしゃいました。色情を抱いて異性を見る者は姦淫を犯すんだ、兄弟を憎む者は人を殺すんだって言ってます。実際に姦淫を犯さないかもしれない、殺人事件を起こさないかもしれない、でも私たちのうちにはそういう原因となるものを持っているんだということを認めるんです。一 人を殺す人ってなんてひどいんだろうと思うかもしれません。でもその人と同じ人生をもし私が送ってきたら、私もきっと人を殺す。兄弟を憎む者は人を殺す。カインの罪を犯して本当に逮捕される事件がよくニュースで流れます。でもじゃあお前はしないかって言われた時に、色情を抱いて異性を見る者は姦淫を犯すってイエス様おっしゃいました。私たちのうちにそういう罪の性質を持っているんです。ただそれを行ってこなかったのはまさに神様の恵みと憐れみ、皆さんの置かれた環境がたまたま恵まれていたからに過ぎないんです。そのような罪を犯すような人生を送ってきた人と同じように、私たちも同じ人生を送ってきたら同じ罪を犯すんだということを知ることができます。ですからダビデは、私に神様がしてくれたようにあなた方にも神様の祝福がある、あなたの一生は良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる、罪を犯して失敗して預言者ナタンにあなたがその人だって言われた時に、もう彼は何もかも失った。王様として君臨し、わしのように翼を買ってですね、王として幅を利かせていたかもしれません。でもナタンから指摘された時に、もうその翼も取られ、何もかも失われたんです。でもダビデは、あなたの若さはわしのように新しくなる、どんな過去があっても、どんな失敗があっても、人には言えない闇があっても、本当に神様の前に出るときに神様は新しくしてくださいます。イザヤ書の40章にも、イザヤは死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても疲れない、歩いても産まないって言ってます。まさにそうです。そして6節、主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。ここで今度はすべての虐げられる人たちに語りかけています。虐げる、この言語は虐待されているという意味です。本当に多くの人たちがそういう中を、人生を歩んできている人もいるかもしれません。いじめられたり虐待されたり、本当にご主人の暴力で傷ついたり、でもそのような人々の中に神様は憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵み豊か、いつまでも神様は怒っておられないお方です。だから今自分が傷ついている、痛んでいる、苦しんでいる、でも神様は必ず助けてくださると語りかけています。そして10節からは私たち変わるんですね。今度はダビデは自分も、そこにダビデの言葉を聞いているみんなも一緒になって、王もしもべたちも関係なく、私たちの罪に従って私たちを扱うことせず、私たちの咎に従って私たちに報いることはない。12節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠ざける。父がその子を憐れむように、主はご自分の恐れる者のに憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。本当に神様はそういうお方、ダビデの経験から言ってですね、神様はこういうお方なんだぞと語りかけています。そして15節からは、人の火は草のよう、野の花のように咲く、風がそこを過ぎると、そこはそれはもはやない、その場所すらそれを知らない。この15節からは全ての民たちに語りかける言葉だということがわかります。詩編の90編の神の人モーセの祈りではありませんけど、本当に同じようにダビデ、モーセもですね、人の命は70年少しかたっても80年、まるで野に咲く花のようだ、朝は咲いてるけど夕べにはしおれてしまうって言っていますが、まさに人生はそうです。しかし、17節、 しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及んでいく。神様の恵みと祝福はその子らの子に及ぶ。私たち一人が本当に神様を前に罪を悔い改めてイエス様によって許されて十字架と復活のイエス様を信じた時に自分が救われるだけではなくその子らの子に及ぶって書いてある。本当に私たちの子供に孫に子子孫孫その恵みは仙台に至るって書いてあります。本当に私たちはこの恵みを経験していきます。ですから20節に主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉に聞き従う、御言葉を行う力のある勇士たちよ、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ。そして22節、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。最後にダビデは、ただ人間が神様を褒めたたえるだけじゃなくて、すべて作られたもの、もう鳥も草も海にいる魚たちも野の花もみんな神様を賛美しよう。なぜならこの地上のすべてのものは神様の恵みによって創造されたんだからという賛美を持ってこの詩編を終えようとしています。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。今から60年ぐらい前ですけど、まだ私がイエス様を信じて若かった頃ですね、諫山節子さんという中国の熱河省に宣教師として行った方のお証しがあるというので蒲田資本教会に、その講演会を聞きに行きました。宣教師として素晴らしい働きをした方だということを聞いてましたので出かけて行ったんですね。どういうご婦人なんだろう。そしてやがて講談に諫山節子先生が登場した時になんとお嬢さんのに手を引かれながら白い杖をついて上がってきたんです。ああこの方目が見えないんだ。講談の上に立った諫山節子先生を見た時に目は見えないんですけど本当に綺麗な顔してるんです。なんて美しい婦人なんだろう。後で聞いたんですが戦前あの宝塚歌劇団で働いてた人、やっぱり宝塚の女優さんだったんだと思って。でもただ見た目が綺麗っていうんじゃなくて何とも言えない中から溢れ出てくるような美しさを感じたんです。諫山節子先生が証しをしてくださいました。戦前ご主人と結婚し宣教師として中国の熱河省というところに満州ですね昔の熱河省というところに使わされました。本当に困難な中で伝道を始めたんですがなんとそこに行って1年半後に長男の忠さんが下痢をして激しい下痢の中で死んでいったんです。下痢で死ぬなんて普通じゃ考えられない。でも医者もない本当に貧しいところで手の施しようがなく忠さんは1歳半で一粒の麦となって召されていきました。ご主人は自分の本箱を壊して本箱で息子のために棺桶を泣きながら作って、そして熱河省の河原に出て行ってダビに伏し、そして中国の土に返したそうです。やがて戦争が激しくなり、そしてご主人にも召集令状が来ました。残された奥様は3人の娘を抱えながら戦いながら伝道の働きを続けました。ある時は一粒のトウモロコシも一かけらの石炭もないようなそんなな苦しい中を通るんです。そして感謝のことにご主人は奇跡的に戦争が終わって帰ってきました。ああご主人帰ってきた、本当に喜んだ、これから本当の自由がやってきて伝道ができる、そう思った矢先、侵入してきた中国共産党の八路軍がご主人を捕らえクリスチャンだということで拉致していきました。ご主人はそのまま帰ってこないんです。 奥さんはご主人が帰るまでここで頑張ろう。でも本当に貧しさの中で、なんと今度は娘さんが栄養失調のために天に召されていくんです。それだけではなくて、自分も栄養失調のために失明してしまいました。8年間中国でご主人の帰りを待ったそうです。でも8年経って、もうこれ以上はここで生きていくことできない。そこで節子さん先生は娘2人を連れて日本に帰る決心したんです。そんな中で節子先生は神様に最後の祈りをしました。神様、私はこれから2人の娘を連れて日本に帰ろうとしました。でももう何にもなくなりました。夫も行方不明です。息子も娘も中国の土になってしまいました。私自身も目が見えないんです。こんな体で日本に帰って、どうやって生きていくことができるんでしょうか。神様、私は全てを失ってしまいました。その時に不思議なことに神様の賛美歌が聞こえてきたそうです。それはですね、望みも消えゆくまでに、世の嵐に沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなど以下であらん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。自分の周りで賛美歌なんか歌う人は誰もいないのに、不思議にその賛美歌が聞こえてと、数えてみよ主の恵み。その時主が彼女にお語りになったそうです。何を言ってるんだ、まだ耳が聞こえるだろう、あなたは話ができるだろう、手も足もあるじゃないか。それだけじゃないよ、私自身がこれからもずっとあなたと一緒に歩いていくよ。そうした時に彼女の心の中に、私自身があなたと一緒に行って平安を与えようという、出エジプト記の33章の御言葉が響いてきたそうです。そうだ、イエス様が一緒だ、決心して二人の娘の手を握りしめて日本へ帰ってきました。そして盲学校に入って、そして始発を勉強し、それから彼女は、今私は始発をしながらイエス様の証をしています。そしてたくさんの人たちがイエス様を信じて救われました。彼女は泣きながらこの数えてみよ主の恵みを賛美してくれました。神様はダビデが、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな、私たちもややもすると数えてみよマイナスばっかり、どうして、なんでこんなこと、もうどうしてもそういうふうになりがちです。本当に伊佐山節子さんではありませんけど、何もかも失ってしまうマイナスの世界の中に私たちは陥れられてしまいます。でも数えてみよ主の恵み、つぶやきなど以下であらん。先節に、主の玉石十字架を担いきれず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなど以下であらん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。涙を流しながら賛美してくれた伊佐山節子先生、60年前の姿が今も私の脳裏の中に焼き付いています。それから数年後、先生はご主人や息子さんが待っている天国へ帰って行かれました。 私たちも主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂を、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。お祈りいたしましょう。イサヤマ節子先生に声をかけてくださった主が今朝もここにいてくださいます。この方が今日も私たちに主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなお声をかけてくださっています。短く祈りますが、今朝神様、もう今年もあと1ヶ月少しで終わろうとしていますが、マイナスばっかし目を止めて数えていました。神様、そうです、私は今今朝もう一度私が与えられているこの数えきれない恵み、憐れみ、祝福、許し、癒しをもう一度感謝してあなたを賛美します。私と私の家族を新しい年も導いてください。そう願っている方は、イエス様、よろしく私の家族をお願いします。そういう意味でちょっと手を挙げてお示しください。ハレルヤ、感謝ですね。今あなた方のように主は握りしめて、我が魂を、主を褒めたたえよ、おっしゃっています。ハレルヤ、天皇お父様、ダビデのこの詩篇を通して、ダビデは大きな失敗をしました。誘惑に負けました。何もかもごまかしてうまくいったと思いました。でもナタンを通して聖霊が彼の心に踏み込んでくださったことを感謝します。聖霊なる神様はナタンのように今日も私たち一人一人にあなたがそれだとお声をかけてくださり、本当に心からイエス様ごめんなさいと言って十字架を見上げるのを待っていてくださり感謝します。そして主は許し、本当に癒し、その罪が西から東に遠いように引き離し、そして全てを忘れてくださるお方であることを感謝します。手を挙げられた方々を祝福し、今日ここに育った全ての方々が主の恵みを数えながら一日一日を感謝を持って生きることができるように、常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝しなさい。これが主キリストにあって神があなた方に求めておられることですと聖書にありますが、神様、本当に心から罪を許された喜びを持ってあなたを賛美し感謝し、あなたに仕えさせてください。主イエス様の御名によって祝福して祈ります。
アーメン。